私たちの聖霊シリーズの学びが、今晩入れてあと2回になりますですね。で、今晩は憐れみの賜物です。ローマの12章の8節を見てください。ローマの12章の8節を、見てください。勧めをする人であれば、勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導をする人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい、とあります。で、ここでの慈善を行うなんですね。で、これは慈善と訳されてますけれども、憐れみを示すというもっと大きい、広い意味の言葉になっています。人をかわいそうに思って、その深い思いから慈善をするっていうのはあるんですけれども、その人を、このかわいそうに思うということも含めたですね、この憐れみを示す、という意味になり、その御霊の賜物があるんだということになります。けれども、この賜物、神様からの贈り物は、神様の性質の中心部分に位置する、ご性質になります。詩編の36編の5節と6節にですね、こう書いてありますが、主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようですと。今、あなたの恵みは天にありとありましたが、恵みっていう言葉が、ヘブル語でヘセッドっていうヘセドですね、なるんですけれども、これは憐れみとも訳すことのできる言葉ですね。ですから、口語訳と新改訳は慈しみと訳されていまして、英語は mercy ですね。全部慈しみの方で訳されていて、恵みでも慈しみもいいんですけれども、慈しみが天にあるっていうんですね。で、次、同じく詩編の103編の11節に、天が地上をはるかに高いように、御恵みは、これも慈しみは主を恐れる者の上に大きいと。天が高いほどに、御恵みが、あるいは、慈しみが高いと言っています。で、神様が正しい方であるということは、私たちは知っていると思います。けれども、ここで、それが高くそびえる山のようだと言っているんですけれども、それも高いんですが、それ以上に天にまで憐れみの方が高いところから来ているという表現をしていて、この詩編の著者の頭の中では、この神は憐れみがこの泉のように持っていて流れ出てですね、そしてその神は義を表されるんですけれども、正義を表すんですけれども、やはりその憐れみが勝つというかですね、憐れみがあってこその正しさ、という、この本当に神様の憐れみというのが、人の思いをはるかに超えている存在なんですね。その人間が言っている慈善、憐れみよりも、もうとてつもなく大きいものであり、天ですから永遠に続いている、常しえに恵みが、憐れみが続くと詩編に書いてますけれども、そういう類のものなわけなんです。で、創世記の初めからその神の憐れみを見ることができるわけなんですけれども、神がアダムとエバを作られてですね、で、神がアダムにこう言われました。善悪の知識の木の実から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと。必ず死ぬと神は言われたんです。で、取って食べてしまったんです、アダムが。しかし神はその後にですね、皮の衣までを作ってくださり、彼らが裸であるのを覆ってくださり、 そしてエデンの園から追い出しましたけれども、アダムにもエヴァにも心を止められて子供も与えられた。このようにして神様は罪に対して死を与えなければいけない義を持った方なんですけれども、その罪を何とかして許すということにかけて、もうあらゆる手を尽くしていかれるというのがこの聖書の物語そのものなんですね。しばしばアダムが罪を犯すことはわかるけれども、そもそもアダムを何で作ったんですかっていう質問を受けるんですね。でこれはですね、私たちがこう理屈にかなわないとかわからない神様の行動っていう時はですね、もう一度言いますと、神の憐れみのゆえなんです。神様の憐れみがとてつもなく高いところ、大きいがゆえに、豊かであるがゆえに、本来ならば死ななければいけない、死んでもいいのに、なおのこと神がアダムを作り、そしてキリストの贖い、キリストの十字架による罪の許しに至るまでアダムの子孫、私たちと付き合ってくださっているという、こういうことになるわけなんですね。でノアの時代もやはり同じでした。人は思うことはみんな悪であったと、悪しかこの傾いていなかったというふうに言っているにもかかわらず、神は120年間、この忍耐しておられました。そしてご自分の恵みによって、このノアに目を留められました。そしてその家族全員で8人ですけれども、に心を留められて、箱舟を通して、彼らをお救いになる。でその時もノアが神を信じたがゆえに、それを正しいと認められて、それで受け入れてくださって、彼らが箱舟によって自ら救い出されたわけなんです。で、ね、その洪水がなくなった後もですね、こう言ってます。神様、創世記の8章の21節で、私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい、人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはすまいと。で私ここの箇所を読んだ時、初め目を疑ったんですね。初めから悪に傾いてるから洪水で滅ぼすことをすまいと言ってるんです。あれ、初めから悪に傾いてるのであれば、もうこの人類を全滅させるしか他ないじゃないですかと思うんですけれども、むしろ神は初めから悪だから水によって滅ぼしたら何回やっても滅ぼさなければいけなくなると。だから神様は憐れみをさらに引き伸ばしてくださってですね、そして悪を抱いているからといって水で滅ぼさないと、憐れみによって彼らを救うんだということをお考えになったわけなんです。でノアのずっと後にアブラハムが出てきました。でそのアブラハムにも神の、アブラハムの生涯の中にも神の憐れみが如実に出ているのが、あのソドムとゴモラの滅びですね。でソドムとゴモラを滅ぼすと神が言われた時に、アブラハムはなんで正しい人がそこにいても滅ぼすのですか、悪い人と正しい人を滅ぼしてはいけないではないですかと言った時に、もしかしたら50人いるかもしれないと非常に小さく見積もってですね、アブラハムは言ったんですが、50人のために私はこの町全体を許そうと言ったんです。とっとと滅ぼしてほしいよってね、今年戦後70年目ですけれども、とっとと戦争終結させるには空爆すればいいわけですよ、原爆落とせばいいわけですよね。まあ、今ちょっと倫理的な話じゃなくてね、その物理的な話もしてるわけですよ。けれども40人50人のために許すと言って、そしてアブラハムは焦って10人にまで、これ40人なんだかなんだかって言ってね、10人にまで落として、10人のためにも私は町全体を許すと 神は言われたんですね。でこのようにして神は怒るに遅い方なんです。そしてアブラハムの孫であるヤコブの生涯を見るときに私たちはちょっとこうイライラしませんか？なぜかというとヤコブはずる賢い人だなって思うわけなんですよ。名前がかかとをつかむものなんです。でエサウがお腹が空いたときにですね、長子の権利を、このクレと、そして今度はリベカによって、母リベカによってエサウに化けてですね、そしてお父さんからの祝福を受けた。実際にも祝福はエサウには残っていなかった。まあこれは遺産相続みたいなもんですね、この祝福というのは。それをしたわけなんです。にもかかわらず創世記を読んでいるとヤコブが何か神から罰せられていることは一切なく、むしろ祝福されている人生であり、ヤコブが自分で何とかしようとしてすったもんだするっていう話は出てくるんですけれども、彼がすることなすこと全部祝福してされているわけなんです。かつマラキ書、旧約聖書の一番最後には、私はヤコブを愛しエサを憎むと、ヤコブが愛されると、不公平ではないかと私たちは思いますけれども、この憐れみは天のように高いという、その憐れみというのは私たちの行いを一切関係なくただ憐れんでくださり愛してくださる、こういう選びなんだということなんですね。何か良いことを行ったからヤコブが祝福されたのではなくて、まず祝福したいから、むしろ憎まれるようなことをやっていたとしても、ただ祝福したいから彼を憐れんで、これは憐れみの、この、あれですね、もっぱら神の憐れみなんです。人の行いではなくてですね。でそれを、ヤコブの生涯を通して見ることができるわけなんです。そしてイスラエルの民はモーセによってエジプトから出た後にですね、モーセが40日40夜シナイ山の上で神様の言葉を聞いていました。その間にイスラエルの民は麓で金の子牛を作り、そして神に罪を犯しました。それで滅ぼすのかなと思ったら、やはり滅ぼさない。モーセが取りなしをしたんですけれども、神様は思い直したという言葉があるんですけれども、でここでなんだ神様って思い変えるんだとかっていう人がいるんですが、これは憐れみなんですよ。神様はもともとお許しになりたい、許したい許したい、何とかしてそっち の滅ぼす方に持っていきたくないという、その義なる神様ですから、いつも悩んでいる、逡巡するっていうんですか、日本語で悩んでらっしゃるわけなんですよ。逡巡、まあいいや、日本語なんかよくわかんねえ、いつものパターンですね漢字は頭に浮かんでるんですけども、でそれでですね、モーセがあなたのお姿を見たい、栄光を見たいって言ったんです。で私はあなたに私の名を伝えると言って、主はこう言いましたね、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に四代にと。憐れみ深く情け深い、怒るに遅く恵みと誠に富んでいるよと、このように神様はご自身のことを表しておられたわけなんです。ですから聖書の中にはもう数多く至るところに神の憐れみが書かれています。預言者ミカを通して7章の18節にこう書いています。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののため背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからです。でバビロンが滅んだ後にエレミアがこう言いました。愛歌の3章の22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵み、あるいは憐れみによる、主の憐れみは尽きないからだ。日ごとに新しいと出てるんですよ。でバビロンの星の地でダニエルが祈りました。憐れみと許しとは、これ9章の9節ですね、私たちの神主のものです、これは私たちが神に背いたからですと。 で、エルサレムから帰還した民がこう祈りました。ネヘミヤの9章の31節。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。で、神殿の賛美でこう言ってます。詩編の100編の5節。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はいよいよに至る、なんですね。で、新約聖書でも、この神の憐れみで第二コリントの一章の3節で、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますようにとあります。この憐れみという言葉を探しますと、旧約聖書にものすごいたくさん出てるんです。今少しだけ引用しましたが、旧約聖書を読むと恐ろしい神である、新約聖書は愛だと、こういうふうに言う人が非常に多いんですね。あたかも神が二人いるかごとく。ところが今読んだように、神は旧約聖書の中で憐れみを示しておられます。異なる二人の神がいるのではなくて、私たちの神に対する思いが、前提が間違っているからなんですね。実は新約聖書って厳しいことが書いてあります。イエス様は天の御国、天国の話よりもゲヘナ、地獄のことの方を数多く お語りになりました。マルコの9章の47節と48節で、もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目そうっていて、ゲヘナ、これは地獄のことですね、に投げ入られるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。これは火と硫黄の池、死んだ後に与えられる地獄でありますですね。ヘブル10章では、キリストを拒む方がモーセによって、律法によって裁かれて殺されるよりももっと恐ろしいことをであるということをですね、この燃える火の中に入れられるということをですね、この教えており、実は新約の方が責任があるんですね。黙示録を見たら、もうその激しさ、神の裁きの激しさが、明らかに出ています。ですから新約聖書は、ただで飲みなさいとイエス様の救いの福音の言葉、良い知らせがある、ただで飲みなさいと言ってるんです。飲みたいものは、喉渇いてるものは、それによって罪を許されて、死と罰と罪から救われ、神の御国に入ることができるという神の憐れみが示されているわけなんですね。で、私たちが普通に考えると、どうしても神は自分に敵対していると感じてしまいます。完全な方ですから、自分のちょっとした過ちを重箱の隅をつつくようにして調べられて、罪に定められる、この心象膨大っていうんですか、間違ってない日本語、なんだっけ、はまあいいや、針のように小さくて棒のように大きくするって、なんかそういう熟語なかったっけ、まあいいや、とにかく小さいものを大きくすると、小さな過ちも大きくしてですね、ことさらに取り立ててですね、私たちを責め立てるという、怒っているというふうに、こう思ってしまうかもしれません。しかし、ですから、さっきの話に戻りますが、聖書を読む時でさえがですね、私たちは神がこのように怒っておられると、本当はそうではない神を読み込んでしまうんですね。しかし、義よりも憐れみの方が勝っておられる神であります。神は私たちによくしてくださる方であり、この神に私たちは呼び出されました。また同時にですね、私たちの方でも 憐れみがないんですね。ありのままの私たちは仕返ししたいんですね。悪いことをされたら、その悪をもって人に報いてやりたいと願うわけです。で、神様はそのようにされないので、なんでそういうふうにしないのかと苛立たしくなることもあるわけなんです。でも自分に対しては憐れんでほしいんですよね。自分のやった悪いことについては正当化してほしいと願うんですけれども、他の人に対してはきちんと裁いてほしいと願うわけなんです。ですから私たちに憐れみの賜物が必要なんですね。聖霊、神から来る憐れみが必要、天からの憐れみが必要になります。自分ではできないんです。ですから私たちは十字架の前にいつも自分の問題を、自分自身を持っていきます。主よ、どうか私を憐れんでください。この状況について憐れみを深めることができますようにと、私から復讐したいという心を取り除いてくださいとですね。で、このように祈る必要があるわけなんですね。で、あと賜物と今言いました、贈り物だと。で、人々の、人間の憐れみの示し方にその賜物なのかどうかっていうのは明確に現れるんですね。人によっては罪を許した、悪いことをやったから謝罪したから、じゃあ許そうと言ってもですね、口ではそう言っていても、なんかこう罰が悪くなるっていうか、自分が悪いことをしたということを残すような形で、口では許すと言っていてもいつでも持ってこれるような、そのような憐れみの示し方っていうのもあるんですね。で、これ憐れみじゃないんですよ。でもですね、許さなければいけないと本人は思ってるんですが、賜物としてまだ受け取っていないわけなんですね。しかしある人は驚くべき許しを行います。とんでもない罪を犯したのにあっさりすべて許すんですね。で、その人が2度3度繰り返してしまったのにそれでも許すわけなんです。あの「レイ・ミゼラブル」のあの神父さんみたいなもんですね。助けてあげたのに、その何だか銀の器でしたっけ、なんかその取っててですね、教会にあるその唯一のね、そしたら「私があげたのです」とですね、覚えてらっしゃいますか。で、そのようにするんですね。で、今の神父さんの話でも決してその罪を是認していることではないんですよね。で、その後であの主人公はね、悔い改めるわけですけれども、そのような憐れみを通して悔い改めることを願って許しているわけです。罪を犯した者が憐れみによって罪が示されて悔い改めに導かれます。そして次にですね、苦しみや悲しみの中にいる人々に憐れみを示す、まあ慈善って言ったりですね、前回の学びで勧めの賜物の時に話しましたけれども、あの私がね、この、まあ、苦しいというか大変だなって思った時にメールをね、祈りのリクエストを出したら数々の勧めの言葉が返ってきたっていう話をした時に、慰めの言葉も与えられたっていうことを言いましたよね。で、どういう慰めかって言ったら、実にそれはがっかりすることだとしか書いてなかったんです。なのに慰められたんです。不思議ですよね。がっかりすることだと言って慰められるんですね。だから言葉じゃないんですよね、テクニックじゃないんですよね。その霊が教えるというか、その人が賜物を持っているかどうかっていうのは如実に分かりますですね。で、そのテクニックで、テクニックっていうか、なんかこう肉の力でやるとですね、こう大変な状況の中にいる人に、 かわいそうですね、とか言ってですね、同情して涙までなんか涙声になってですね、こういろいろやるんですけれども、全然慰められないってことあるじゃないですか。逆になんか今まで冷静でいたのにもっと悲しくなったとかね。まあ、そういう憐れみの賜物というのがこうよくわかる。で、聖書の中ではヨブの友人がね、大失敗したわけなんですね。彼らこそがこの苦しみの中にいるヨブを慰めることができるはずなのに、彼が自分の生まれた日を呪ったものだから、生まれたことを呪ったものだからですね、ちょっとこうムキになってですね、その苦しみはまだ何かあなたが私たちに打ち明けてない罪があるからなんじゃないかと、こうなったんじゃないかと。で、それでヨブもムキになってですね、言ってもう辛辣な言い合いになったんですよね。で、ヨブは三人にこう言いました。あなた方は皆を煩わしい慰めてだと。英語だとミゼラブルカウンセラーって言ってんですね。ミゼラブルなカウンセラーだと。このように相手を慰めるつもりが追い詰めるということがあるわけなんです。でも、憐れみの賜物というのは、ローマの12章の8節にあるように、喜んでそれをしなさいと。喜びという要素が入っています。だからこういう感じで励ませましたね。そうだよね、こういう状況の中にも主がおられるよね。主はこのこともご存知で許されたんだよね。だから主が責任を持って良くしてくださる。良い計画を神は持っておられて、まだわからないけれども主が戦ってくださるよというような、こう相手に希望を与える慰めになります。ローマの5章の5節です。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると。希望、失望に終わらない希望を与えるんですね。で、その希望というのは聖霊によって、その神の愛によって注がれるわけなんです。そして私たち自身も喜んで憐れみを示します。何か自分に悪いことをしたということがあってもですね、あいつでも神様が許さなきゃいけないって言ってるからしょうがないなって、いやいやながらではなくて、本当に喜んで、この前の分かち合う、分け与える賜物でもね、いやいやながらではなく自ら進んで捧げなさいと。神は喜んで与えるものを愛しておられるって書いてましたよね。喜んで、その許すことを、待ってましたと言うばかりにですね、この進んで許していく、喜んで事前行為もしていく、ということであります。で、この憐れみには具体的な行動が伴うんですね。さっき言ったように口で許すよって言ってもですね、その後の態度や行動が変わっていないのであれば、やはり許されたと言われている方もまだ縛られている思いになってしまいます。で、もう一つ、困った人たちに対してはかわいそうねって口で言うだけでは聖書が言っている憐れみではありません。イエス様はマタイの9章の35節36節で、すべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。このかわいそうに思われたというのが、腹から感じたという意味になっています。腹から、断腸の思いという、腸が切れる、断たれるというような 慈悲の憐れみなんですね。だからこそ病人を治すという具体的な行為にまで現れるわけなんです。まあ、英語で言うとね、シンパシーっていう言葉とね、エンパシーっていう言葉なんですね。シンパシーっていうのは、ああ、かわいそうねって言って、エンパシーっていうのは、一体になるぐらいの意味があります。共感、一体。そして、コンパッションっていう言葉ありますけれども、それはもう具体的な行動に出ていくんですね。このコンパッションに近い言葉になっているんですね。具体的に行っていきます。で、イエス様にそのような憐れみをこの福音書に出てくる人物は求めてみました。盲人が叫びました。ダビデの子よ、私を憐れんでください。もちろんそれによってイエス様は憐れんで治してくださり、10人の雷病人もイエス様のところに来て同じように叫び、娘から悪霊を追い出してほしいと願ったカナン人の女もそうだったしなんですね。で、この憐れみについてヤコブが、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですと手紙の中で言ってるんですけど、その後にですね、具体的に、こういう例を出してます。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。どうでしょうね、本当に憐れんでくれてる人って、誰かってすぐに憐れみを受けた人って分かりますよね。憐れみを受ける人ってすごく敏感です。で、憐れみを与える方って鈍感というか、自分を偽ることさえもできます。この人のことかわいそうだと思っていると思うけれども、受けた方は誰が憐れんでいるのか、行動に移しているかどうか。かわいそうねっていうだけではなくて、実際に安心して、食べなさいと、暖かになりなさいと、実際に温めて食べ物を出す人ですよ。ですね。で、このように憐れみを見てきましたが、今度ですね、この憐れみを示すことが神と自分との関係に深く関わっているということがとても大事になります。神の愛もそうですけれども、神の愛のうちに生きるならば必ず兄弟を愛すということが第一ヨハネに書いてあります。兄弟を愛していないならば、その人は神の愛を持っていない、神を知りさえもしていないと、こう言ってるんですね。で、神を憐れむ人が神の憐れみを受けるということもイエス様がマタイの5章の7節で、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからですと言いました。で、ね、この言葉を聞くとですね、こう勘違いするんですね。じゃあ神様の憐れみを受ける条件が人を憐れむことなのかと、こう読んでしまうわけなんです。けれどもそうではありません。神の憐れみの中にいたいのであれば、人に対しても憐れみを示す他はなくなるわけなんです。分け与える賜物についてもこう説明しました。神は惜しみなく与えられる神なんですね。故に自分が分け与えるということをすることによって、初めて分け与える神と交わることができるんです。分け与えることによって、その神の恵みの中にいることができ、なおのこと神様の豊かさに預かることができる。それと同じように、私たちが人を憐れむことによって、なおのこと神様の憐れみの中にとどまることができるわけなんです。で、罪の許しについてもイエス様がマタイの6章の12節で、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しましたと。で、イエス様は続けてね、もし人の罪を許すなら、あなた方もの天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと。すごい強い言葉ですね。人の罪を許せなかったら神様はもう許さないと言ってるんですけど、もう一度、これは条件ではないです。 神様の許しの中に生きたいならば、人を許すということを行っていなければその中にとどまっていることはできないんだということなんですね。で、そのことを分かりやすくイエス様が例えでお話になったのが、あの借金の帳消しの話ですね。ペテロが兄弟を何度許さなきゃいけないんですか、7度までですかと言いました、聞きました。イエス様は7度までではなく7の70倍って言ったんですね。7の70倍数えてるうちに忘れますよ。もう完全に許せということですが、そこで例えがですね、主人に対して1万タラントの借金をしたって言うんですね。タラントっていうのは6000デナリなんですが、1デナリが1日の労賃なんですよ。つまり6000万日の労働に値するとんでもな金額なんですね。大借金どころかでないですよ。サラ金に借りたらサラ金がそこが潰れるぐらいですね、多分。わかんないけども、すごい金額です。で、帳消しにしてくださったんです、主人が。ところが仲間に借りがあって、貸しがあって100デナリ、つまり100日分の借金、これを許せなかった。それで主人が怒って、彼を借金を返済するまで獄里に入れたと書いてあります。ですから、憐れみのない、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きですと、ヤコブが手紙の2章の13節に言っている通りなんですね。だから神の憐れみについて私たちは忘れてしまう理由はですね、あまりにも無尽蔵で、あまりにも豊かなので、その豊かさに気づいていない、悟らないで人に許すことができない。祝福というのは往々にしてですね、キャンプに行かれた方は、あの石原さんがね話しましたけども、私たちが考える祝福というのは往々にして聖書が言っている祝福ではない、こういうんですね。あまりにもとてつもなく大きく豊かなので、私たちの及びもつかないものであるということを話してました。神の慈しみも同じです。さっき言ったように、天が地よりも高いように、恵み慈しみが高い、私たちの思いをはるかに超えた常しえに続く憐れみであるがゆえに、さっきの大借金ですよ、それを帳消しにされたということですよ。ゆえに私たちが天の祝福を見失ってしまう。で、ゆえに賜物であるということを思い出す、天からのものであるということを思い出す必要がある。ということで、賜物であるんですけれども、だからといって他の御霊の賜物と同じようにですね、考えないでほしいんですね。例えば伝道者の賜物っていうのがあります。ヨハネじゃなくてエペソの4章に書いてあるけれども、伝道者の賜物を持っている人だけに伝道する義務があるわけではなく、全ての人がイエス様を紹介する、伝道する命令があるわけなんですね。で、伝道の賜物を持っている人はいるんですが、伝道については全ての人が行うわけなんです。それと同じように憐れみも、憐れみを示す賜物を持っている人はいるんですけれども、特別に人を慰めることができる、ね、人はいるんですが、全ての人が憐れみを示すように神に命じられているんですね。ルカの6章の36節、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。ミカ6章の8節では、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。ゼカリアにはこう書いてあります。7章の9節10節、 正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもみなしご希留者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならないということで、私たちは祈りたいですね。私たちの間に、教会に、また自分の家族、職場、親戚、その中に憐れみの賜物が満ちるように祈っていきたいと思います。偽りではなく、今言った7の70倍の許しがあるような憐れみ、これは聖霊からでなければすることはできません。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして憐れみを天からのものであることを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちのうちには善が何一つありません。私たちは仕返しをしたいものです。苦みを持ちたいものです。いつまでも思っていて、いつか晴らしたいと願っているものです。しかし主よ、イエス様があらゆる妬みと恨みと許さない心、苦みのために十字架につけられ、完全な清めを、その泉を切り開いてくださ、開いてくださったことを感謝いたします。神様、どうか私たち心を探り、そして自分の持っているものを取り除き、悔い改めて、そしてあなたに憐れんでいただきたいと願います。主よ、どうか助けてください。罪を隠す者は祝福されない。罪を隠さないで、言い表してそれを捨てる者は憐れみを受けるとあなたは言われました。あなたの憐れみの中に入れてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。